こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座をお届けしていきます。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
フットインザドア法は本当に有効か。
あ、フットインザドア、
はいはい、ということですね、はい、今日第157回ですね。
157回、
はい、157回
やってきましたね。
はい、
はい、
今日フットインザドアということで、
はい、
今ね、ポッドキャストやってまして、
はい、行動心理学、
はい、超リアルな行動心理学というのをやってまして、
はい、
こちら無料で聞けるので、はい、ぜひね聞いていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
そこでフットインザドアとか、
うん、
ローボール
ローボール
のねテクニックとか、
はい、
この交渉とか説得の時に使える手法ということで、う
ん、
紹介してきましたよね。
いましたね、
はい、今日はフットインザドアをさらにちょっと掘り下げていこうということなんですけども、
はい、
まず、
はい、
フットインザドア、
ドア、
はい、これはどういう意味でしょうか、はい、
ね、そのまま訳すと、
うん、
ドアの中の足、
ドアの中の足、
はい、
そうですよね。フットインザドアですからね。
はい、でこれは、うん、相手の、ま、お宅訪問をして、
はい、
でドアを開けてもらったと、
うん、
でそこに足を差し込んだ、
ドアの中に、
はい
はい、
足をこうちょっと挟んで差し込んだ状態を、
うん、
おから名付けたと。
そこがフットインザドア。だから足を、
はい、
部屋の中に入れてしまえば、
はい、
成功の確率が高まると。
そうですね、
そういうことですよね、
はいはい、もう足さえ入れれば、
うん、
こっちのもんっていう、
うん、
はい、
まあ、感覚的にはね、すごい分かりますよね、はい、
ですね。
一旦相手の懐に入ってしまえば、
はい、
そこからは、
うん、
まあ、説得するなり交渉するなり、そこの確率が高まると、
はい、
成功する確率が高まると、
うん、
いうことですよね。
はい、はい、
このローボールテクニックっていうのは、
はい、
一方で出てきましたけれども、
ですね、
まあ、微妙な違いでしたよね。
ですね、
うん、
はい。
このローボールというのはこう、ね、
下手投げで。
下手投げ、低い、ね、下から投げるボールっていうような意味合いですかね。
はい、
で、投げて、
はい、
いわゆる小さなお願いを最初にするんだけれども、
うん、
実は、
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 はい、実は違ったと。
うん、
はい、そんなにこう取りやすいボールではないよというのを後から伝える。
そうですね、
うん、
例えば何かね、明日の明日空いてるっていうことで何かこうお願いしたとする、例えば引っ越しとかね、前なんかよく出てきましたけど、
ですね、
ね、
はい、
引っ越しのお願いをしてちょっと手伝ってほしいんだけどみたいな、
ね、ちょっと大変なお願いですよね、
うんうん、でそれで、そんなに大変じゃないからみたいな形でお願いするんだけど、
はい、
蓋を開けてみたらいや実はちょっと誰ももう応援に来なくて一人なんだよね
って
俺もちょっとその日ダメで、は
い、もう完全に相手任せ
そうそうそうそう、
はいはい、
で朝もすごい早いんだけどみたいなね、後から、
うん、
結構無理なお願いだったということですよね、
はい、
ね、
はい、そのちょっと難しい条件が後出しで出てくると、
うん、
これがローボール
ですよね、
はい
はい、これはまあ、フットインザドアも、
うん、
ローボールのテクニックも、
はい、
まあ、一貫性の法則という心理を利用したものなわけですけれども、
はい、そうですね、
まあ、一度、まあ、OK してしまったこと、
うん、
もしくは一度何かを買ってしまったとか、
はい、
いう場合、その後はこうなんとなくそれに乗っかってしまうという、
うん、
ですよね、
はい、
ただローボールの場合は、
はい、
なんか後からちょっと騙された感じっていうのが出てしまうという 話ありましたよね、
うん、はい、そうですね、そう、もうね、最初からその全貌が分かっていれば、
うん、
引き受けなかったのに、うん、その引っ越しという、
そうですよね、
はい、
うん、なので、まあ、ここの微妙な、ね、違いはあるので、
うん、
まあ、今日フットインザドアの、ね、方法をちょっとこうお伝えしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
結構フットインザドアに関しては、
はい、
有名な大学の実験とか、
そうですね、
そういうのも ありますよね、いっぱいね。
はい、うん、まあ、おそらくこれがこの最初に取り上げられた、
はい、
うん、で今でも最もこう取り上げられているケースかなというのが、はい、あのスタンフォード大学の、
お、スタンフォード大学、
はい、はい、あの立て看板、
立て看板、
はい、
はい、
家の前に看板立てさせて、立てさせてという、
お、そういうお願いをする実験、
はい、
嫌、はい、ですよね。
ね、そう、でしかも、
うん、
あの交通安全をこう、はい、広めるというか、
あ、
交通安全のための、
うん、
看板で、結構ストレートな表現で、
その、はいはい、強めな表現、
はいはい、
なんかよくありますよね、うん、スピード落とせ、
そうそうそうそう、そういうの、そういうのです、
はいはい、
本当にこんなのうちの前に立てたくないよって、
うん
ね、
うん、
なんか自分がこれを言ってると思われるとちょっと嫌かなっていうくらいの、
はいはいはい、
そういう文句の書いてある大きめの看板を立てさせてくださいと、と回って、でところがまあ大抵は断られる。
そうですよね。それあのなんかお金もらえるんですかね。
ね、そういう、こう報酬があればまた別なんでしょうけれども、
うん、そうですね、
はい、その実験では特に報酬はなく、うん、
なく
交通安全について、
うん、
ご協力いただけませんかっていう感じで、はいはい、でこの看板ですかって言われちゃうわけですよ。
ですよね、
はい、はい、でそこで、
はい、
考えた、
うん、
フットインザドア
ですね、
先に、
はい、
ちょっと足をこう差し込ませてもらう。
じゃあその看板よりも、
はい、
承諾しやすいようなお願いを先に成立しておいたってことですね、
はい、そうですね、はいはい、それがこう小さいステッカー、
はい、
だいぶ印象が変わるわけです
よ、ね、交通安全のステッカーみたいなやつ、
はい、はいはい、でこれを交通安全とか、うん、そんなちっちゃい文字が書いてある、
うん、
あ、これならいいよっていうものを先にお願いしておいて、
はい、
でそれを承諾してくれた後で、
はい、
さっきの大きい看板、
お、もう一回協力してしまったっていうのがあるわけですね、
はい、はい、で、こちらもお願いしたい、
うん、
でどのくらい承諾率が変わるか、
はいはい、
これはもうそもそも実験なので、
うん、
交通安全は別にどうでもいい、
はい、
考えてないわけですよ、うん、この手順で伝えたらどのくらい差が出るか、
そうですね、
はい、
そこですよね。初めのいきなり頼んだ場合、
はい、
これはどのくらいだったんですか。
16.7% が承諾してくれた、
承知してくれたと。
ってことは、うん、まあ、5人に1人もいないという、
そういうことですね、
ことですね、
はい、
でこれがステッカーからステップアップした場合、
うんうんうん、
ですね、半数近く、
お、
まあ、47.4% って言いますが、はいはい、半数近くがいいですよ、
あ、
その看板もも
う、まあ、多分そこにね、
はい、
細かい心理はあるんでしょうけども、
うん、ね、本当はっていう、
本当のあるかもしれないし、でもステッカー OK したのに看板断るのもみたいな、
なんかね、
あり、まあ、結果的には半分近くが OK したと、は
い、OK したという、
なるほど、
もう全然数が違った、
うん、確かに。でもこの、ね、さっきのローボールっていうのは実は違ったっていうパターンですけど、
はい、そうですね、
一回何か OK してしまってさらに大きいお願いをするというのは、
はい、
分かりますよね。このぐらい上がるだろうなっていうのは感覚的にも分かるかなと、
はい、
多分、ね、これ聞いてこう会社に勤めてる方とか、
はい、
会社で上司に何かお願いをするといったのを、ね、想定した時に、
はい、
例えば何か買ってほしいものがあると、こう会社で必要なものと備品とかを買ってほしいものがあると、
はい、
例えばね、数百円、1000円2000円ぐらいのもので、
はい、
ちょっとこれ なくなったんですけど買ってもいいですかって
言
ったら、あ、いいよいいよ、そんなの聞くまでもないよみたいな、
はい、
で OKOK、OK OK、もらっといて、で その機嫌のいい時をついて、はい、でさらにちょっと実はあれ使ってる機械が故障してしまって、でそれがね5万10万円するかもしれないですけど、
はい、
いうのをその順序でお願いしたとすると、
うん、
いきなり10万円のお願いをするよりも、
はい、
絶対に確率は上がると思いますよね、うん、
ですよね、ね、いきなりちょっと機械必要になって、うん、って言ったら、え、それ本当に必要なの、
うん、
ちょっと使い方ちゃんと大丈夫なのとか、うん、ね、
言っちゃいますよ ね、
うん、ちょっと直してみたのとかね、
はい、
それはこう流れを作る、
流れを作る、そうなんですよね、うん、それもね、 OK する方も不思議と、
うん、
OK の流れに乗ってるんですよね、うん、なんかね
気持ちよく乗って
ね、
うんうん、
いや確かにそれは別にこう騙されたというものでもないですし、
はい、
本当にね必要で買ってあげるっていうものであれば全然問題ないわけなんで、
うん、はい、はい、
そこは頼む方のテクニックとしてはありかなと思いますよね、うん、
ですよね、
はい、うん、さっきの看板の話なんですけど、
はいはい、
看板ではないんですけども、
はい、
電柱あるじゃないですか、電柱、
はいはいはい、
電柱、
電信柱、
はいはい、
はい、
で、まあ、フットインザドアではないんですけども、
うん、
電柱をどっちの家に入れるかみたいな問題があるんですよ。
はい、
最近の家で、
はい、
電柱をね、
はい、こうその敷地の中に、
そうそうそう、敷地の中にどうしてもこう入れなきゃいけなくて、よくこう縦寄りの家とかでこう家が住宅がこう隣り合ってるようなところで、
はい、
どっちの家に電柱を入れるかみたいな、
あ、はい、できればこっちには来てほしくな い, ないわけですよね、
は
い、
で一本実は私の家に電柱入ってまして、
お、
まあ、それでももともと入ってたんですけど、
はいはい、
なんですけど、
はい、
いやこれを入れると、
うん、
使用料をお支払いしますと、
なるほど、はい、土地の、はい、
土地の、
はい、
あ、それならなんか、
うん、
まあいいかなと、まあ別にちょっと隅っこに突き刺さってるだけだし、
はい、
まあいいかなと思って、
うん、
ちょっと蓋開けてみたら、
はい、
で OK、まあ OK っていうか、まあ、まあ刺さってる、
もう、ね、
もう決め打ちなんで、
はい、
まあ、でも心の中ではまあそれでちょっと、うん、まあじゃあいいかなみたいな
感
じで、で蓋開けてみたら、
はい、
もうあれですよ、何年ですか、年間じゃないですよね、はい、何年、
はい、
何年間で、
はい、
何千円みたいな。
ね、ね、
はい、まあ、これはこのフットインザドアでもローボールともちょっと違うんですけど、まあ、傾向としてはなんか
同じですよね。
ね、
はい、
まあ、いいかなと思ったら、
はい、
そこまで低いとは思ってなかった、みたいな。
ですよね。その蓋開けてみた後で、はい、
うん、
すいません、ちょっとこの金額だと承諾しかねますっていうのも言いづらい。
うん、そうそうそう。
ね、でも先にちょっといくらかのお支払いしますからって言われると、
うんうん、
あ、いいですよって、
ね、
ね、
いや、なんか、まあ、よく考えてみればそんなもんなんでしょうけど、
はい、
まあそのね、そういう公共的なものをこ
う、
う
ん、
かなり未来永劫にわたって指してるわけですから、
ですよ、ね、
これもしかして年間というかこう結構何万とか来るのかなみたいな、
ね、
はい、
うん、
もう逆にもっと刺してもいいよみたいな思ったらこれみたいな、
ね、
はい、もう気にしないことにしましょう、ね、
うん、
はい、ね、忘れた頃に今もう来てるのかどうかすらわからないみたいな、
うん、はい、そんなもんですよね。
そうなんです、そんなのがありましたけど、
ね、あ、確かにそれはフットインザドアをやられた側って感じですね、
はい、うん、そうですよね。手野先生はなんか、
はい、
ありますか、他にこうフットインザドアのテクニックが成功したみたいな。
あ、うん、自分が使った。
そうそうそう、はい、
そうですね、うん、昔、
はい、
塾予備校で授業をこうしていた、
うんうん、そうですね、講師やってましたもんね、はい、
でその頃には難しい問題をこう、
はい、
生徒に解いてもらう、
ね、はい、
こうできるようになるためにはね、この問題解けるようになるという、
うん、
でところが今の実力よりも、
はい、
こう必要な問題がかけ離れて難しかったら、うん、もう嫌になっちゃうわけですよね。
そうですね、全く分かんない、
はい、
まあね、
そこで
解くっていうのも、
はい、簡単な問題から、
はい、
攻めていく。
お
でこれこの問題どう、もう本人はできる力があると、でこちらは分かっていながら、う
んはい、
これどうっていう簡単な、うん、で、あできた、
はい、
じゃあこれもできるっていうふうに、はい、ちょっとこうステップアップしていくと、
ほう
こう無理なく、もうそんなのやりたくないっていうふうにならずに、うん、おお必要なところまで到達できるという、
あそれは素晴らしいフットインザドアの使い方ですよ
ね。これ後で考えたら、あ、うん、フットインザドアだな。
なるほどね。難しい問題を解くまでの段階としてフットインザドアを使う。
はい、
だ
これは
すごいですね。
のスポーツのインストラクターなんかでも、うん
はい
ね、当たり前のように使ってますよね。
まあ、確かにそうですね。その交渉とか説得っていうと、はい、何かを買わせるとか契約を結ぶみたいなイメージがちょっとありますけど、
ちょっとこう対決的
な、そうですね、
はい
うん、ただ普段のね、まあ、こう教えるような立場の人、
はい、
よく成功、小さな成功体験
それですね、
ありますけど、はいまあ、それもだからそういうことなんですよね。
うん
これもできた、あれもできたってなると、はい、気持ちの上でもできるっていう一貫性の法則にこう心理的にもう乗ってるっていうことですよね、
はい、それですよね。
そうすると、ね、やっぱり何か達成するにはこう心理的なものってすごく大きいじゃないですか。
大きいです ね。
だからできるというレールに乗ってるとい う、
うん
それだけでもすごいいいことですよね。
はい、だその状態にこう足を踏み入れていく、
うんうん、
そういう、まあ、フットインザドア、
そうですね、
ですね、
はい、でこれはだから自分の自分自身だけでも使えるってことですよね。
あそうですね、自分のことで、
うん
はい、
何セルフフットインザドアみたいな、はいはいね、できるとできるぞ、あもうできることになってるんだみたいなね、
はい
うん、だから次も絶対できるっていう、そういう使い方っていうのは
ですね、こう楽器の練習とか、ね
うん、
活かせそうですよね。
ですよね、楽器なんか特にやっぱり難しい曲でいい曲だったりすると弾きたいですけども、はい、ね、1日経ってもなんか1日じゃないや1ヶ月経ってもなんか1ページも進まないみたいな、
は
い、だとやっぱりねなかなか難しいので、ね
はい
まあ、できる曲を弾いてだんだんレベル上げていくとか、
はい、
あとねこれはなんか言われるとできるんじゃないかって、まあ、私やったことないんですけどね、
はい、
本当にすごく難しい曲、
はい、
例えばショパンのバラード1番とかね、みんなこう憧れて弾く難曲があるんですけど、あの1日1小節だったら弾ける気しません？いや1小節ならさすがにいけるだろう、
ね、どんな難しい曲でも、ね、
でもじゃあ300小節あったら1年で弾けるみたいな、でなんか途中ね調子よければ2小節やっちゃおうかな、
はいはい、
って感じでいくと、
うん
弾ける気がしますよね。
ね。
はい。私やったことないんで分かんない
じゃあね、今度何かこう取り組んでみましょうかね。
ね。一、ね、日一小節ずつ一小節ずつっていう。まあまたそれをつなげるのはね、もちろん難しいですし、ありますけど。でも心理的には、
はい、
そういう障壁っていうのはすごく低くなるし。
ですね。細かければ。
うん。
うん
うん、そういうのもありかなと。使いどころですけど
ね。そうですね。はい
でですね、
はい、
そのフットインザドア、
はい、
うまく使えばいろいろな使い方ができてね、非常に強力だと、
はい、
いうことは間違いないんですけれども、
うん、
うまくいかないケース
あー、
ね、こういう使い方をすると、
はい、
フットインザドアがうまく機能しないというところをちょっと、
ね、そこなんですよね、
触れていきたいなと思います。
はいはい、まあ、ポッドキャストでも、
はい、
この音色塾の、
うん、
レッスンでもこう皆さんに
はい、
伝えていきたいのは、うん、こういうテクニック
は、
はい、もう巷にいっぱい、ね
うん、
言われている。
そうですね。
ただいやこんなのやってもうまくいかないという体験談も結構出てくるんですよね、
はい、
でそれがこう寄せられた時にあもったいないな、
はい、
というのはよく思うんです、
うん、
なのでこううまくいく方法というのが必ずありますから、
そうですね、
はいはい、で自分がやってみてちょっと試してみて、あ、なんかダメだなと思っても、そのテクニック自体を捨ててしまわないで、
うん、
ちょっとやり方を変えるだけで、
はい、
うまくいくぞという、そこを伝えていきたいなと。
そうですね、はい、
で、まあ、今回フットインザドアで、
はい、
うまくいかなかったよという、うん、でそれもこう分析してみると、
はい、
あ、これは無理もないな、
うん、
というのが見えてくるので、
はい、
今3つ、はい
はい、
うまくいかないやり方。
あ、じゃあなんか自分がこう身近な人にフットインザドアをやってみて、
はい、
あれうまくいかないじゃないかっていうのがあったら
パターン、
もしかしたらこれかもしれない、
はい
はい、まず一つ目は、
はい、一つ目、
はい、
フットインザドアというのは、うん、小さいお願いから先に入って、
はい、
次大きいお願い、
はい、
行くわけですが、その要求レベルが、
はい、
かけ離れている。
あ、なるほどなるほど、
はい、
そうですね、うまい棒買ってもらって、
はい、
ポルシェ買ってよみたいな。
あ、そうそうそう、ね、それだと、はい、うまい棒買ってあげて、うん、ちょっとねいい人って思われてるのに、うん、ポルシェも買わないとかな、
ちょっとそれやりすぎましたかね、
はい、ね、
はい、
っていう、それがかけ離れているから、
うん、
そうですね、もうこれね、やった側としては、
はい、
最初にフットを入れたじゃないか、うまい棒うまくいったのに、
はい、
ポルシェダメかよっていう
ポルシェはちょっとやりすぎましたけどただまあその一貫性の法則に乗ってない、
はい、
全然そこにね全く別物になってるってことですよね、
うん、はい、うん、はい、これはまあ分かりやすいですよね。
そうですね、
まあ、はい、下手したらふざけんなよって言われてしまう、はい、うん、はい、続いて2つ目、
はい、
段階的な要求、この最初の小さい要求と次の要求が全く無関係、
あ、その要求レベルとはまた別で、
はい、
関係がないお金お願いをしている
ですね。
ああ、はい、ということは、
はい、
そもそもフットインザドアは、
はい、
ある程度関係性がある方がいいという裏返しですよね。
そこですね、
うん、
だから簡単な問題から入って難しい問題とか、
はい、
あるいはテニスの簡単な技術から入ってだんだん難しい技術、
はい、なるほどなるほど、
これは全部関連しているけれども、
そうですね、
まあ、今のうまい棒とポルシェも、
はい、
ある意味この関係がないと、
そう、そういうことです
ね、という意味でも、
うん、
うまくいかないパターンと。
あー、じゃあこう何かを買ってもらって、
はい、
次もうちょっと高いものを買ってもらって、
はい、
で一見それがフットインザドアと思いがちですけれども、
はい、
そこの例えばこうお願いをするものに関係性があった方がよりいいということですね、
はい、ということですね、
うんうんうん、
だからラーメン一杯おごって、
はいはいはい、
って言って、まあ、ラーメンぐらいならいいかなと、
うん、
でだんだん、
うん、
だんだんというか、まあ、その次は
ジーパン買ってみたいな
でこれだと、
うん、
おいおいなんでジーパン、
ラーメンとジーパンみたいな、
はいはい、でも、うん、ちょっとした食事だったら、
はいはいはい、
ラーメンよりもちょっと高めだけど、
う
ん、あ、ね、この間ごちそうになったけどちょっとずうずうしいんだけど、うん、今日もちょっと貧血でいいなんて言われると、
焼肉食べたいな
み
たい
なじゃあしょうがないってなるかもしれない、
うん、そうですね、
あ、そして、
はい、
最後3つ目、
はい、
この段階を細かく分けすぎ、
うん、おということは数が、
はい、
いくつも要求しすぎということです
ね。ですね、
はい、
だから例えば、あ、ちょっとジュース買いたいから100円貸して、
うん、
と、これは、まあ、大体貸してくれたと、
うん、
で後日、
はい、
ちょっと悪いんだけど1000円貸してくれない、
うん、
っていうとこのくらいだと通りやすい、
うん、
でところがちょっと慎重に行こうと
フットインザドアを慎重に行こう、
はい
はい、
でいきなり、ね、100円から10倍の1000円に飛ぶのは、
うん、
ちょっと嫌がられるかなと、
はい、
と思って、うん、翌日は110円、
110円、はい、
でその次の日は120円、
うんうん、
で10日ぐらいかけて、
はい、
細かく刻んで、
うん、
で、じゃあ400円今日は600円、
はいはいはい、
なんてやってって、ついに1000円と最後、
うん、
到達すれば、
うん、はい、
実にスムーズにいくんじゃないかと
思ってしまった、
はい
はい、
ところがこれをやると、
うん、
どこかの途中で、
はい、
いい加減にしろよと言われる。
そうですよね、まあ、値段の問題じゃないですよね。
そうそうそう、
頼みすぎっていう
ですよね、
うん、
だからこれはもう100円から100円を飲んでもらえたのであれば、
うん、はい、
次1000円、
うん、
でこのくらいであれば、あ、一気に
いった方が、逆にね、そのぐらいの感覚の方がいいっていうことです
よ
ね、
はい、
うん、フットインザドアっていうのはこう、うん、段階踏みますけど、
はい、
まあ、1段階2段階そのぐらいのこう感覚の方がいいんでしょうね、
はい、ですね、
うん、
そのくらいですよ ね、
ね、
はい、
相手が一回こう受け入れてもらって、
はい、
まあ、その流れに乗れるっていう、まあ、そのぐらいがちょうどいいのかなっていう感じはしますよね、はい、
ですね、うん、で一旦その、
はい、
何かを買ってもらうという流れに乗った場合、
はい、うん、
特にこのテクニックを意識しなくても、
はい、
もう関係が出来上がってしまう、
はいはいはい、
このね、車屋さんだったらそうですよね、
うんうん、
はい、で、一回そこから車を買うと、
はい、
もういつもここでいいなという感じになると、
うん、そうですね、
はい、
車屋さんの話結構、
はい、
ネイル塾でも
出ますね、
出ると思うんですけど、
はい、
ね、あの、私も採算度外視で、
はい、
車を売ってくれる車屋さんっていうのがいるんですけど、
はい、
あの、どこで儲けてるんだろうっていうね、
うん、
車屋さんがあるんですよ。
ですね、
はい、
はい、
今時あの車検を受けるって言ったら、
うん、
車取りに来てくれて、
あ、
で車検終わったら納車してくれるっていう、
はい、
ね、あんまないじゃないですか。
最近少なくなってるんですよ ね、 ね、
そこまでされ、もう完全フットインザドアどころか、なんかフットインザボディみたいなね。
全身で入ってきた。
もう入ってきた。もう大丈夫、全部お願いするんで大丈夫ですみたいな。ね、そのぐらいな感じになってるので、
はい、
比較すらしないという、
うん、
ね。そこまでなってれば、いいんじゃないかなと思いますよね。はい。ではですね、
はい、
そのフットインザドアを、
はい、
はじめはね、まあ、使っていこうという気持ちを持って使っていきたいんですけども、
うん、はい、
どんな使い方がまずいいですかね。
そうですね、
はい、
まず、
うん、
お試しを、
お試し、
はい
はい、
の今フットインザドア、フットインザドア言ってきてるけれども、
はい、
うん、一言で言い換えると、
はい、
お試しだと思うんですよ、
うん、そうか、お試し、
はい、お試し、
はいはい、
問題、簡単な問題もお試しだし、
うん、
ね、テニスの技もこれちょっと一回試してみて、
うん、
でこう入りやすくと。
そうですね、
だからお試しを、
はい、
検討してもらう、
お、
はい、試食コーナーですよね。
つまりはそういうことですね、
はい、はい、でこれを今、うん、皆さん自分の仕事で、
はい、うん、
まあ、説得とか交渉とかが関わる場面かな、
うん、
物を買ってもらう、契約をしてもらう場面で今一つうまくいってないなというところがあったら、
はい、うん、
お試しというものをそこに挟めないかなと。
なるほど、というと少し、
はい、
そうですね、例えばなんかアポを取るにしても、
はい、
時間を取ってどこかで直接お話しするというのは、
はい、
結構大変
ですよね、はい、
なので電話で少しだけ時間をもらうとか、
はい、
そういうことですかね。
そうですね、
うん、
まあ、電話でちょっと1分だけよろしいですか、
はいはい、
みたいに言えば、ああどうぞどうぞ、
うん、
と言われる、これがまあフットインザドア、
はい、
あるいはちょっと一つ伺いたいことがありまして、
うん、
この聞いてもらいたいというのは、
はい、
断られやすいんですよね。
お
あの、
うん、
はい、相手からしてみれば、
うん、
まあ、依頼ですよね、
はい、
これを聞いてほしい、
うん、
受け取ってほしい、時間を作ってほしい、
うん、
でところが、ちょっと伺いたいことがありましてというと、
はい、
あ、自分に関係することだな、
うん、
というふうにまず思うので、
そうか、
いいえ結構ですと言いづらい、
はあ、こう私の話を聞いてくださいっていうよりも、
はい、
聞きたいことがあるんです。
そうなんです、
はいはい、
つまりはあなたについて知りたいという姿勢なので、
はい、
あどうぞというふうに自然になると、う
ん、
でその後でこう、はい、うまく流れをこう考えて、
うん、
で、ちょっとこの、ね、電話今あと3分ぐらいなんですけども、うん、このままよろしいですか、
はい、
といえばあ、ね、こう聞かれて答えたっていうと結構気分がいいので、
うん、そうですね、
はい、うん、もう嫌ですっていうのはなかなか言わないですよね、
はい、
そうい こうお試しの段階を、うん、ステップを挟む、
そうか、じゃあそのお試しがやっぱ重要ですね、はい、それを受け入れてもらえないと
ですよね、
そこから進まないので、
はい、うん、いきなり大物本命ではなくて、はいはい、ちょっとこうステップ小さくしていくという、うん、
ですよね、
はい、
でここでなんか気をつけなきゃいけないなと思うのは、
はい、
そのじゃあ10分だけお話いいですかみたいな感じなのに、
はいはい、
なんか30分ぐらい時間取らせちゃったとか、そのさっき冒頭に言ったローボールですよ ね、ちょっとだけって言ったのに、
はい、
ちょっとだけじゃなかったっていう、はい、ちょっと騙された感があるようなやり方をすると、うん、
はい、
まあ、逆にまずいかなと
ですよね、うん、ださっき、フットインザドアは、
はい、
言い換えるとお試しと言いましたが、
うん、はい、
ローボールは、
はい、
言い換えると、
はい、
騙し打ち、
あ、小さく見せて実は違いましたみたいな、
はい、だからちょっと3分だけお時間いただけますかと言っておきながら、はい、もう最初から3分のつもりはない
ないと、
はい、
まあ、話が膨らんで結果的にそうなってしまったんだったら、
はい、
OK だけど
ですね、うん、相手がいやちょっともうちょっとお話聞かせて、
はいはい、
もしよければ、
うん、
こういう流れはいいんですけども、うん、こっちで騙すように引っ掛けて、
うんうんうん、
というのはあいつに声かけられた時は気をつけよう、
はいはい、なっちゃいますよね、
はい、
でこう友達とか知り合いこう何かに誘ったりする時も、
はい、
フットインザドアのテクニックっていうのは、
うん、
結構使えるんですかね、
ですね、
なんかこう誰かを、
はい、
とか遊びに連れて行きたいとか、
はい、
食事に行きたいとか、
みんな無意識のうちに、うん、
やってますかね、
ですよね、
うん、
あのね、食事に行くとをしたら、うんうん、あいきなりもう 2,3 時間はかかるなという食事に、
ね、うんうん
うん、初めての相手 を誘うのはなかなかしないですよ ね、
そうですね、ちょっと30分だけお茶でもみたいな、
はい
はいはい、
ですよね、
してじゃあ次は、
はい、
じゃあ食事行きましょうかみたいになれば、
はい、
まあ、向こうもなんかまあ断るのもあれかなみたいな、
はい
はいはい、
ですね、うん、だそれはいいこのフットインザドアですね、
うん、
でこれがちょっと30分ぐらいお茶でもと言ったのに、
はい、
うん、ついてってみたら、
はい、
あ実はすごいコース料理か何か用意されててで帰れなくなる、これはローボールの方、
そうかそうか、あじゃあ一番いいのは30分ぐらいお茶をって言って、
はい、
自然に盛り上がって2時間とかになってしまって、
はいはい、
全然お互いいい感じで、
うん、はい、
で次また別の機会にちゃんとしたコース料理に行くみたいな、
はい、
それだったらね
いいですね、
いいですよね、
はい、うん、
そうか、そういう心理的な負担も軽減できるという感じもね、
はい、
ありますよね、
ですね、
うん、なのでまあいろんなところで自然に使ってるってこともね、
はい、
ありますので、
フットインザドア、
はい、そういうあのいろんなところで、
はい、
フットインザドアのねテクニックを使っているということが、うん、まあ、無意識のうちでもあるの です、
ね、
はい、そこをまああこれそのテクニックだなとか、
はい、
考えてみると、うん、まあ、それもまだ面白いかなとは思いますよね、
ですね、
なんかこううまくいっていることを、
はい、
もう一回分解してみるみたいな、うん、
はい、そうするとこう、うん、自分のこう成功パターンが、う
ん、はいはい、
あー、見えてくると
ですよね、
はい、
こういった時には、まあ、もちろんさっきみたいに騙し討ちみたいなならないように、はい、まあ、お互いあの心地いい関係で進める、ただね、
はい、
お互いにやっぱりこうあのそっちの方向に進みたいんだけど、
うん、
スムーズに進むためには、
はい、
こういった段階を経た方がいいというのもね、
いいですね、
ありますからね、
はい、
うん、フットインザドア、
インザドア、
はい、フットインザ ボディーぐらい。
あんまりいきなりボンと行くと、
ね。そうですね。それはダメですよね。なるほど。はい。まあ今日、フットインザドア法は本当に有効かという話でしたけど、
はい、
しっかりとね、そのうまくいかないケースっていうのを3つ紹介したので、
はい、
まあ、それ以外でちゃんと正しく使えば、非常に強力なテクニックではありますので、
はい、思います。
あらゆる場面で使っていただければと思います、
はい
はい。ということで、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。